はようございます。今日は最初に芝生姉妹の証しを聞きながら考えたんですけども、私が教会というものを知ってクリスチャンになりましたのは、石川県 の金沢というところでございまして、高校1年生の時にバプテスマを受けました、そうしてそれがキリスト教になる、クリスチャンとなる第一歩だったんですね。そうして私の生まれたところはもう大変な山村でございまして、小学校はだいたい1年から、そうですね、1年生から4年生まではだいたい片道1時間ぐらいの山道を通って学校に行きました。そして学校の先生は一人で複式授業をしてましたね。生徒が全部で15、6人ぐらいしかいなかったでしょう。そして5年生から6年生になりますと、次の学校まで行くのにだいたい片道12キロあったと思うんですね。10キロか12キロは歩いて行きました。そしてそれは一クラス、1学年1クラスぐらいの学校でしたけれども、そういう中で育ちました。そしてその宗教、宗教的な環境というものは、家に仏壇があったり、それから地獄極楽の絵があって、1年に何回かそれが掲げられるというような、そういうふうなところで成長いたしました。そうして本当に神様ってことは何にも知らなかったんですね。知らなかったけれども、そういう宗教心のようなものは家庭を通して教えられましたので、それは大変感謝しております。そして天地を作られた神様ということを少しでもやっぱり分かるようになったのは、これはクリスチャンになってからですね。県立高校を卒業するときに、どこの大学に行こうかということになったんですけれども、牧師さんが西南学院というところを紹介してくださって、そこに行くことになりました。そうしてその学校の生活とか、それから その後小さな教会の牧師になったり、米国のサザンバプテスト神学校に留学をしたり、いろんな経験があったんですけれども、やっぱりその最初のキリスト教の入信したといいますか、そのきっかけを与えられたということが大きな、今から思いますと大きな一歩だったと思います。ちょうど芝生姉妹がおっしゃってくださいましたけれども、その小さな信仰を神様が与えてくださったから、ここまで来れたんだというふうに本当にそう思っております。信仰っていうのはだから途中で絶対捨てるようなことがあってはいけないと思いますね。最後まで持ち続けることが大事じゃないかと、今はそういうふうに考えております。この教会の皆さん、そんな途中で信仰を捨てになるような方はいらっしゃらないと思いますけれども、信仰はその神様を与えてくださった尊いものですから、それを最後まで本当に大事にしていただきたいと心から願うものであります。そしてその信仰が実は私たちを支えてくれて、最後まで、天国に行くまで、救いに至るまで 導いてくれるものではないかなと、そういうふうに思うんですね。今日はこのローマ人への手紙を通して初代教会の一端というふうな題にいたしましたけれども、その長いお話はできませんけれども、短くお話をさせていただきたいと思います。ここに信徒の名前が出てきます。人の人名ですから飛ばしても良いと思うかもしれませんが、決してそうではありません。聖書は一人一人を大切なものと考えております。この一節から、だいたいここは15節まで続いているんですけれども、注意すべきことは一節から15節に30人ほどの名前が出ておりますけれども、その3分の1は女性であります。その他にも母とか姉妹とかいう言葉も出ています。奴隷か解放されて自由の人となった者もおります。それから家の者というのは通常は奴隷のことでございます。こういう人たちは信仰の勇者でありました。高官、富者、富んだ人、貧しき下層階級の者、奴隷から自由になった者、解放奴隷ですね、そういう人たちがおりました。身分や生まれは違っておりましたけれども、信仰と愛をもって霊的に一致しておりました。主にあって一つでありました。彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてくださいと、その書いてございますけれども、家の教会ですね。3世紀までは教会の建物も職制制度というものもございませんでした。信者の家に集まり信仰を持ったのでございます。時々私は英語の聖書というのは、その比較したりしてすることがございますけれども、司法にちょっと載せましたのは J.B. フィリップスの訳でございまして、そこに小さな教会という言葉が一つございますね。このそういうふうにしてリトルという言葉をつけているのは、これはギリシャ語の原文にはない言葉ですね。ない言葉ですけれども、このような聖書の訳をしている聖書はまた他には見ておりませんけれども、ここで言おうとしていることは、そこの集まっている人たちの場所もきっとささやかな小さなところであったのでしょう。当時はその現在のような大きな教会はございませんでした。そして教会というのはその建物ではなくて、そこに集まっている人たちでありました。そういうことも読み取れる一つの訳ではないかと思います。当時の状況を少し考えてみますと、享楽的なそういう社会でございました。皆さんは映画で古代ローマの社会を垣間見ることもございますでしょう。その一つは奴隷のいる社会でした。そのような奴隷制とクリスチャンのことを扱っているのがピレモへの手紙というのがございます。いつか説教でお話ししたいと思いますけれども、 とにかく奴隷のいる社会でした。人間の人権が軽んじられている社会でした。また社会道徳とか倫理、社会の倫理というものは非常に乱れている、そういう社会でございました。人間と人間が剣を持って殺し合う、人間が動物とお互いに殺し合うとか、そういうものを見て多くの人たちが拍手喝采をして喜ぶ、 そういう社会でした。映画で剣闘士という映画がございましたね。グラディエーターですか、そういう題だったと思いますけども、非常に殺伐としたものですね。そういう中では本当に自由というものはどんなに尊いものか、また人を愛するとか家族を愛するということがどんなに尊いものかということが、そういう映画を通しても分かることができます。人間と人間が殺し合う、そういうものを見て喜ぶ、そういうふうな社会であったということでございます。それからもう一つは、そのパウロ時代のローマ人の生活がどんなに享楽豊昇を極めたものであったということがよく証明しているものが、ナポリの郊外に発掘されたポンペイの遺跡でございます。ポンペイというのは私は行ったことはございませんけれども、有名な観光地になっているんでしょう。そこは当時は洗練されたローマ帝国の都として繁栄していました。西暦79年にベスビオス火山が大噴火したことで、町は大量の火山灰と軽石にうずもれました。当時1万2000人ぐらいの人口があったそうですけれども、その火山によって100キロぐらいのスピードで火砕流が一瞬のうちにその町を覆って、人々は皆死んでしまったんですね。そうしてパウロがこのローマの手紙を書いたのは56年から7年頃と思われますけれども、この大噴火があったのは79年ですね。79年ですから、パウロがローマにいた時にはまだその火山がの噴火がございませんでしたけれども、パウロはそういうローマ社会の享楽的な面というか、道徳的倫理的に大敗した面はよく観察していたと思います。そういうことがこのローマ書を読むと読み取れます。そして現在はそこは観光地なんですけれども、もう覆いがあって見れない、そういう壁画もあるそうでございます。私は行ったことはございませんけれども、それはそれを見るとあまりにもその大敗的なもので、なかなかまともには見ることはできないと、そういうものは見えないようになっているそうでございます。こういう社会の中でクリスチャンは道徳的倫理的な生活をしたということです。人種、奴隷と自由民、男女、国籍などの差別のない教会の集まりでございました。多くの人の注目を集めて、クリスチャンがだんだんと社会的に尊敬されて認められたのは、そういうそのクリスチャンのそういう社会の中での生活態度が一つあったのじゃないかなと思います。現代の日本の社会もさまざまな問題を抱えています。そうしてローマ当時のローマ社会を笑うことができないような、そういうふうな問題もあるのではないかというふうに思わされます。道徳や倫理の面でもはっきりと指摘する学校の先生とか、あるいは大学の教育学部の先生方はなかなかいらっしゃらないんですね。自分で考えて決めなさいとか、そういうふうに言うことが多いのですけれども、 それは一つは自信がないのだろうと思いますね。学校の教師も教育学部の先生方もきちんと言えるものがない状態が現在の日本の状態ではないかなと、そういうふうにもう考えます。はっきりとそれはイエス・キリストと聖書だと言えることが大切ではないでしょうか。クリスチャンの責任、教会の責任はそこにあると思います。最後に私は有名なウィリアム・ S ・クラーク宣教師とその聖書のことを令和としてお話したいと思います。クラーク先生が札幌へ赴任する途中、玄武丸という玄武丸というその船の上で黒田長官に会った時にぜひ学生の道徳教育、人間教育をしっかりとやっていただきたいということを要請されました。そうしてその時にそのクラーク宣教師が持っていたものは聖書でございました。その英語聖書が数十冊カバンの中に入っていました。そして開講式が済んでいよいよ授業が開始せられるや、その一冊一冊に生徒の名前を記入して16名の生徒に授け、正規の授業を始める前に平然と聖書のお話をして授業を始められたそうでございます。そしてこれはクラーク先生とその弟子たちという大島正武という人の本に書かれております。そして黒田長官は薩摩武士でございまして、もう野草嫌いでしたから、そのことに対して文句を言いました。そういうことはやめていただきたいということを言ったんです。そうしたらその時にそのクラーク宣教師はこう言ったそうですね。あなたは赴任の船の中で私に何を託されたか覚えておられますかと。アメリカからはるばる招聘したのは学生に学問を授けるばかりでなく教育を特育を施していただきたいからだとおっしゃったではありませんかと。私も同感ですからそれを引き受けますと申し上げたのです。私がクリスチャンであることを閣下は百もご承知で承知でしょうと。クリスチャンには聖書を教える以外特育を授ける道はないのでありますと。したがってそれがお気に召さないなら私はこの仕事を引き受けることはできませんと、そういうふうにはっきりと申し上げたもんですから、この黒田長官も非常に気性のはっきりした薩摩の侍でございましたから、いや結構ですと、じゃあどうぞやってくださいと、そういうふうにして聖書を教えるようになったんですね。校内で礼拝は困るけれども、聖書を倫理書として用いることは差し支えないでしょうと、そういうふうに言ってくれたので、その札幌農学校で教育が始まることができたというんですね。そして後にこの黒田長官が札幌農学校に視察に来たときに非常に生徒の勉強態度に感心しまして、あなたの希望する通りの人間、すなわち国家に対して有益な働きをする人物を必ず作り出してくださることを確信しますと 今となっては宗教の遺憾を問うべき問題ではないと、どうぞ思う通りにやってくださいというふうに申されたということでございます。そういうふうに、大島正介という人がクラーク先生とその弟子たちという本の中で、記しておられます。この聖書というのは日本人には馴染みのないものかもしれませんけれども、大きな働きをしました。そうして現在も高校生や大学生、若い人たち、すべての人に必要なのは、やはりこのクラークがこれを通してしか人間教育はできないと、理想の人間を作ることはできないといった、そういうふうな責任感といいますか、そういうふうな態度をやっぱり求められているのは、私は教会じゃないかと思うんですね。教会であり、またそのキリスト教学校ですね、そうではないかと思います。学校の先生方は、公立であっても私立であっても、はっきりとそのことを生徒に申し上げることができたら、本当に立派な働きができるんじゃないかなと思います。教会が小さな教会であっても、大きい教会であっても、神様から与えられた責任はものすごい大きなものがあると思います。そして、そのことを通してまた与えられる恵みも非常に大きいものがあると思います。一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日はこのローマ書の手紙を通して、拙い言葉でございましたけれども、聖書の一端を学ぶことができて感謝をいたします。どうか日本の中でクリスチャンの数は少のございますけれども、神様から与えられた責任は大変に大きいものがございます。どうか教会に集められて礼拝をしている私たちも、神様から大きな責任を社会の中で与えられています。一人一人の方々を豊かに祝し用いてくださいますように、イエス・キリスト様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。